イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ始まりました。こんにちは。
こんにちは。シンガーソングライターのアツと
ただの人、ただエリカです、うん、さあ6月に入りまして、うん、で5月の中頃に、うんうんうん、世界遺産の、はあ、発表があったのご存知ですか？
はい、ありましたね。
日本の世界遺産、まあうん、実は日本遺産で海女さん
の、ね、あ、そうそうそうそう、
発表もありましたけど、うんうん、それではない世界遺産の登録、韓国、うん、まだ登録されてないんです、過去仮の状態、
はい、
で、なんと、モズと古市の古墳群、
うん、
モズ古市古墳群という、つまり、仁徳天皇陵古墳が入っているそのいくつかの古墳群、うん、これが世界遺産に登録勧告ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうね、古墳に興奮協会の皆さんとか、マリ古墳の皆さんとかが本当に興奮されてるんですよ。興奮されてるね、私はですね、古墳好きではないんですよ。
そうですね、うん、エリカさんは古墳じゃない、
埴輪なんですよ。
埴輪がね、まあ、好きなんですよ
ね。簡単に申し上げますと、うん、小学校6年生の静岡県トロイ遺跡での修学旅行の時のお土産屋さんで見つけた埴輪が、うん、どうしても可愛くて、みんなは、怖いとか可愛くないとか言ってた中私は、買い漁り、その時でももうなんか 5,6 個買ったのかな。小学校6年生ですからね。
そこからもう埴輪愛が、
そうですよ。だからもう30年ぐらい埴輪を集め続け、アツ、
うん、
さんからも埴輪グッズを大量にもらい
、はい、
なんといってもこの度古墳というのが改めて注目されるということはイコール、
うん、
埴輪にも注目が集まると。
住処ですもんね。
そうですよ
住んで
る
のもね、
住んでるというか、まあ、載せてるというかね飾ってあるというか、はい、ということで、まあ、今回仁徳天皇陵古墳、まあ、今は大仙古墳と言われておりますが、堺市にあります古墳を見に行ってまいりました。
行ってきたんだよね。すぐに
世界遺産登録勧告のニュースの2日後に行きました
そんなすぐ駆けつけやる。でもすごい人だったんちゃいます
と思いますよね、うん、でも本当に堺市博物館っていうのも近くにあるので、うん、そこで VR の体験ができて、はあ、VR でその、天皇陵の上空に登って見るような感じの体験とかもできるんですよ、
うん、
もうこれはいかない
か、興奮だよ。
もう朝一博物館が開く9時半ぐらいの時間に行ったんです、
うん、
何人いたと思います、その VR 体験。
VR 今人気だしね。そしかもこの世界遺産よ。
なんと、うん、その会私を含めて3人
3人だけ
体験した。
大注目してるのね、その3人が
でその後博物館に人が増える気配はなく、
あら、
でもだんだん時間をごとに増えていって、うんうんうん、で最終的にミュージアムショップで、うん、古墳とか埴輪グッズをたらふく買ったんですよ。で係の人に聞いたら、うん、世界遺産登録勧告のニュースがありましたけれども増えましたって聞いた、
うんうん、
でもちょっと増えましたね
ちょっと濁してるやん
これ増えてないなと思って、その後またすごい増えてきたからあれ、うん、と思ったらほとんどの人が堺市役所の
関係者、
うん、関係者だった、社員証みたいなのつけてた、カードつけてた。
なるほど。
まあ、でもね、すごく大きな486メートル全長、うん、これは世界三大、まあ、王の墓と言われてる、
うん、
クフ王のピラミッド、
うん、
で秦の始皇帝と並ぶ大きさ、で秦の始皇帝のお墓は、横が大きい。
あ、
で
そうなんだ。
ピラミッドは縦っていうか、高さ
がありますね。
で仁徳天皇陵は全長の方が一番長いということで、
それぞれの一番、
ね、はい、そうなんですよ。ただですね、宮内庁管轄の陵墓というものになっておりまして、うん、つまり一般の人は足を踏み入れて発掘なんてできないわけですよ。
そうですよ、
踏み入れることすらできない、
うんうん、
で拝所というちょっとこうお参りをするようなところだけちょこっとあって、あ、鳥居がかかってて、うんうん、でそこだけ宮内庁の職員の詰め所みたいなのもあって、
へ、
ちょっとこうお参りというかちょっと近づけるんですよ、うんうん、でそこもね平日でしたけどお昼過ぎぐらい、
うん、
一番人が混む時間、
うん、
行きました、
うん、
何人いたと思います？
いや、そこはさすがに多いんじゃないですか。
私を含めて
3人
同じメンバーちゃうんです。3人で行ったとか。
それは違います。
お友達3人で
ツアーでね。
ツアー違う。
しかも私そしてもう一人はあのおじさま、うん、もう一人一人というか一組、うん、大阪の毎日放送のクルーの皆さんが
取材かなんか、
ね、取材かランニング着てなんか取材してましたっていうような、
ね、大注目ですね。
でもその後堺市役所というすぐ近くにある、うん、市役所の中の展望ロビー21階からも一応見まして、うん、でももう究極の話はセスナに乗って、うん見ないとあのお墓の形は肉眼ではつかめないんですよ。
大きすぎて。
そう近くに八尾空港というのがありますので、そこからあの一人あの1万円以降でどうやら見えるっていうなんか噂を聞きつけたので噂また行ってみたいなと思いましたけどもね。
すごいグッズとかはめっちゃ増えたんじゃないですか。
あと古墳こんにゃく、古墳ハニワマスキングテープ、クリップのハニップと古墳の形をしたクリップとかメモ帳とか飴とかもうめちゃくちゃ
食べ物もなんか増えてまし
たね。せんべいとかね、ハニワプリンとかもね、うん、ありましたし最高でしたね。最高。
もうエリカさんからしたらもう待ちに待ったって感じですよね。
そうですよ。あと古墳カレーもあってね周辺には、
うんうん、あ古墳カレーね、はいはい、
すごい美味しかったですよ。見ました。私
あのインスタかなんかに上がられてましたよね。
古墳カレーとか古墳カプチーノとかね、古墳パンとかね、古墳こんにゃくとかね。
古墳こんにゃく
煮るなり焼くなり好きにしてって書いてある古墳の形をしてるんだそうです。まだ開けてないんですけどね。
なるほど。
でこれはねうちの富田アナウンサーにプレゼントしたらね、うん、すごい苦笑ってました。
苦笑って
これをもらってどうするんだ俺はっていうね。お土産であんなに、ね、喜ばれないのもまあ珍しいなっていうねそういう感じでしたけども。
こんなに
本当楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しい。行ってみてください。
でも3人しかいないでしょ
いやもうね週末は増え始めたり。
あ本当ですか、うん、今もうだから早すぎたんだね。
そうなんですよ。だから登録されたら7月に登録決まると思うので、うん、登録されたらもう多分殺到しちゃいますよ。
ですよね、うん、今まだみんな様子見てるから。
そうですよ。
でもグッズとかをねもう今からありますからね。
そうですよ。私も買い占めちゃったよ。ほぼほぼなくなりました、
ね、そんなに買った
そんなに買ったもん。めっちゃ買ったから、はい、皆さんぜひ行ってみてください、はい、じゃあこの後、
うん
109シネマズの伊沢さんに登場いただきまして、はい、映画の話していただきましょう。
興奮するかな
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介するコーナーの一つであります恒例の映画紹介コーナー。登場いただくのはこの方です。
109シネマズ名より来ました伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは伊沢さん今週末公開の映画を教えてください。
はい、はい、今週末は3作品ございます。
はい、
でまずは一番大きいこれを、
うん、
ディズニーから来ましたアラジン。6月7日の金曜日本日公開となります。
アラジン、
はい、
そうディズニーからの実写版アラジンが公開になります。実写です、うん、アニメじゃないんですよ。
アニメはね皆さんも
ご存知だと思いますが、
うん、ご存知だと思いますが、
はい、それの実写版ですね。貧しい青年アラジンと自由になりたい王女ジャスミンの偶然の出会いからの身分違いの恋、うん、魔法のランプを手にしたことでランプの魔人ジンニとの大冒険が始まったり、そのランプを狙う邪悪なジャファーとの駆け引きがあったりと、アクションやユーモア、ロマンスといろいろてんこ盛りの作品となっております。
はい、
で話題といえばこの作品話題なのが何かっていうと、出てる人が、うん、あの青い魔人、ま、ランプの
魔人ね、
ジンニーね、
はい、
誰がやってると思いますか。
だって
まんまですよね。
まんまウィル・スミス
すごいウィル・スミスさんが青くなったんです。
本当だね、全身青くなってる。
青いラーメンマンみたいになってる
そう、
青いラーメンマン。
もっとこうなんかね、CG で色割れたりする世の中じゃないですか
今ね。
まんまウィル・スミスです。
そのまんまやん。
はい、っていうのがすごい押されてて、これ青くなかったらウィル・スミスじゃんみたいな
でランプのせいじゃなくて、
はい、言ってるんですけども。
面白そう。それを見たいですね。
でしょ、ここで結構、はい、興味引きますよね。プラスアルファなんですが、吹き替え版の方で興味深くて、はい、いつも洋画でウィル・スミスさんが出ている作品、メインブラックとかいろいろありましたよね。あの中でウィル・スミスさんの声を吹き替えている山寺宏一さん、
山ちゃん、
はい、であの方はアニメのアラジンのジーニーの声も吹き替えてるんですね。
お
ということで今回もウィル・スミスさんの声はジーニーは山寺宏一さん。
イメージを壊さない、そのまま
アニメ見た方もウィル・スミスが好きな方も壊されないイメージ、
結構ポイントですよ ね、 ねこのジニーさんの役割は ね、
そうなんね、大きいですからね、はい、ということなので、ぜひ注目していただきたい作品となっています、
はいはい、ディズニーのアラジン実写版です。いよいよ6月7日本日から公開です。
あつい続いて、2作目邦画です、
はい、
町田くんの世界、6月7日の金曜日、本日公開です、
はい
はい、このアニメね、すごいいいアニメで、めっちゃ好きなんですけども、
アニメの、ね、
コミックなんですけども
、からのでしたね、
そう、別冊マーガレットに連載されていた同タイトルの漫画を実写映画化となっております、
はい、
見た目もパッとしなくて、ほんとごくごく普通、むしろ普通より若干以下ぐらいの男の子が主役なんですけども、
はい、なんでそんなことを言うの？
それがね、
いいやん普通の男の子で。
コミックの一巻目を見た時になんだかパッとしねえなって思ったんですよね、はい、これのどこが面白いんだろうと思ったら、どんどん町田くんがもういいやつになっていくんですよ。初めはパッとしなくてなんだけども、こう関わっていく人に対する心の優しさとか、人を見る目がすごくあって、こう表だってアイドルではないんだけどもファンがめっちゃいる陰に、町田くんのことが好きっていう子がいっぱい出てくるようないい人っていうのを徐々に描いていく作品なんですよ。
なるほど ね、
すごいね、
学園っぽいんですけども、
こんなに町田くんという人にフィーチャーするのも珍しい話です
よ
ね、
ね、だって町田くんの世界だもん。
そうだね、
タイトルがもう
そうだ ね、
そうだね、
はい、でその作品のイメージを生かしてなのか、主役の子がこの作品が初めてのオーディションで受かった新人さんなんですよ。なんでこう先入観がないので、パッとしない感がすごくあるじゃないですか。
パッとしない感
失礼かそこからのパッとする感、
そのギャップがね、
感じ
ギャップがね
を楽しんでいただきたいなと。
そうなんですね、
はい、でそのパッとしない感をもっと盛り上げるのが、脇役の人たち、高校生で同級生の役なんですが、岩田貴則さんだったり高畑充希さんだったり前田敦子さんだったりと、もう有名人揃いが脇を固めてるんですよ。
そらパッとせんくなるよね。
でしょ
だって佐藤浩市さんとか北村由紀さん、戸田恵梨香さん、池松壮亮さん、松島奈々子さん、
ね、
三大エリカの一人が ね、
この人がね囲まれて初めてやる
新人、
新人の子がやるの。
そう、
うわプレッシャーがあるやろ。
すごい。
でもいいんですよ、そういう人だから。町田くんってそういう人だから、
そ う、ね、そういうキャラクターだね、
は
い、
なんでまあその素人感からの上がっていく感じを楽しんでほしいなと思ってます。ぜひおすすめです。
で主題歌は名張市出身の平井堅さん、
はい、
この映画のために書き下ろしたいてもたってもという曲、私聞きましたけど、はい、あのサンアリーナのライブで、
どんな感じですか？
めちゃめちゃいい曲なんで、キュンキュンする初恋のことを思い出すような、
そういうシーンもありますからね、
素敵なナンバーに仕上がってて、ね、あのすごく私は主題歌がどういう風に流れるのかも楽しみだなと。
ぜひじゃあこの作品を109シネマズで、
はい、109シネマズでご覧ください。
はい、
アメーはね、
はい、
はい、以上町田くんの世界、6月7日今日より公開です。
あつい、はい、最後の作品です、
はい、
アニメ、洋画邦画アニメ、各種取り揃え、
はい、各種取り揃え、
バリエーション豊富、
バリエーション豊富な109シネマズです、はい、単二章を開く、6月7日本日公開となります。難しい字でしょ、
単二章って。
私が読めるわけない字でしょ。
そうですね、あの日本語がね苦手なんですよね。
はい、日本語ちょっと苦手なんですね。まだ
単二章
まだ
単二章を開く、
はい、歎異抄とは何か、
はい、
鎌倉時代後期に書かれた日本の仏教書なのですが、
仏教書
なんか習った人もいるみたい、中学校とか小学校、親鸞聖人とか知らない？
親鸞
聖人は知ってます、
はい、の言葉を弟子がまとめた本。
あ、そういうことね。
そう、大災害や不条理な事件が多い今日この頃ですが、現代にも心に響かせるような800年前のもの、教えなんですけども、今にもまだ響くというそんな教えを説いた作品ですね。なんか悩んでる人見に来てください。現代に悩みが多い人見に来てください。歴史アニメとなっております。
はい、キャストには親鸞聖人役石坂浩二さん、
ね、
この方も本当に博識な方ですから、ぜひご覧ください、
はい、
映画歎異抄を開くアニメ映画ですね、
はい、
今日から公開です。
よろしくお願いします、
以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。
あつっとエリカとみんなのラジオ。
リカとみんなのラジオ、うん、エンディングのお時間です、
はい、
では、毎月1週目と2週目の金曜日には、うん、アツエリからのプレゼントというのがありまして、
はい、
このプレゼント、うん、メールで応募する際に、うん、ちょっと1個だった
ん
です、
うん、
お題に答えていただくというシステムになっております。なので今からそのお題を出題いたします、
はい、
名付けてアツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは
あなたのお墓に入れたいものは。
千の風にな
ってそっから歌うの
あれなんだっけ最初。
私のお墓の前で。
そっちが歌いたかった
の。そうだね。
どう考えてもそっちだよね。
お墓って言葉は出てこない。千の風から来たもんね今まあこれはオープニングでお話ししてた古墳の話からですね。
そうです、
言いたかったね
残念すぎる私そう、お墓になんかちょっとねエンディングノートみたいな話になっちゃいますけれども、
うんうんうん、
私はもっとフラットな感じで、
はい、
やっぱりこう仁徳天皇陵古墳、うん、世界遺産に登録されるかも、てんてんてん、
うん、
その段階で、まあ、天皇さんが入ってるかどうか知りませんけども、
うん、
埋葬品とかあるじゃないです
か、うんうんうん、
曲がったの、剣と、鎧兜と
か、うんうん、
であと埴輪は埋まってたわけじゃなくて、うん、古墳の外に置いてあったの、
うん、
飾り的な
感じ、
うん、で当時の暮らしぶりがそこから見て取れるという、ね、
そうですね、
今となっては歴史的な資料になってるわけですけど、
そうですね、埴輪はだっていわゆる埴輪だけじゃないですよね、いろんなある形ありますからね、
踊る埴輪というふうに言われております世間では、うんうん、しかしあれは踊る埴輪ではございません、
うん、
実際あれは何の埴輪かちょっとまだ分かっておりません。
あ、そうなんだ、うん、謎めいてるん
ですね。謎めいてる。踊りをする人たちはもうちょっと衣装を着てるはずなんですよ。
あー、なるほど、
何か身につけてるはずなんですけど、うんうんうん、とかあと周りに舞踊とか祈りの意味があったりするし、うんうん、何かそういうものが置かれていたりするはずなのに、
うん、
いわゆる一般でいう今の踊る埴輪の周りにはそういうのないし、う
ん、なんかサボテンみたいな形してますよね、うん、
バカにしてる
いや絵に描くサボテン
だよね。それちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかく私は豪族でもないし、うん、大君でもないので、うん、あんな古墳は作ってはもらえないと思いますけどもでも自分が亡くなる時にはやっぱり埴輪をね、入れたい。入れたいというか置きたい。
置きたい、あ、そのお墓の周りに、
うん、だって入れちゃった場合ですよ、
うん、
後で発掘調査とか行われてあれ埴輪出てきた
時代おかしいみたいになりますよね。
だったらこれは大君の墓姫の墓とか言われても、あ、なんかちょっと混乱させてしまうじゃないですか。
ただの人のお墓です
ね。そうそう、墓なのにってなっちゃうから、私はまあ
埴輪好きでしたって書いて
るから。そうそうそう、埴輪好きでしたってややこしい。あつはどうですか。
お墓か、そうだね、何入れるかな。
あ、手松さんも妖怪好きじゃないですか、妖怪グッズはちょっとお入れにならない方が。
そうね、
またちょっとややこしい話に
リアルな墓場の鬼太郎みたいになるからね。目玉のエースとか入ってる
とね、目玉のエースとかね出てきちゃうとちょっと怖いし、
ねえ、なんかこいつ生き返ってくるんちゃうかみたいなね。
そうそうそうそう、だからあなたのその手持ちの妖怪グッズはどうでしょうね、あんまりお入れなら
ず。そうですね
私と同じ、好きでしたって書いて
る妖怪好きでしたっていろいろややこしいからね。
ややこしい、ややこしくなる。ちょっとそう思うとなんかマイナスの気を放ってるアイテムが好きみたいね、どうやらね。
ミステリアスなのがいいんだよね、きっとそのミステリーな感じが。
そういうことそうなんだよ ね、私たちはね。じゃあ皆さんはあなたのお墓に入れたいものは何でしょうか。
そう、ね、
特にボケなくても大丈夫です。
大丈夫ですよ
私たちも別にこれボケてるわけではないです
そう、好きを講じてそうなった
そうなってしまった、またはそうなっただけなので、
はい、
よかったら皆さんお題でドン、あなたのお墓に入れたいものを考えてみてください、
はい、
そして、うん、お題に答えていただいた暁には、うん、こんなプレゼントがもらえます。
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を3名の方に。
あれ先月より少なくなってるぞと。
そういつもね5名様
5名って、ね、あれ、あと2名分はどうなった
んですか、うん、
これがまた、公開録音の場所でプレゼントしたい。
そうです
ね、目の前のお客さんにプレゼントしたい。
そうなんですよ、だからこうしてメッセージをくださる皆さんにも、まあ、チケットという形でプレゼントなんですが、公開録音に起こしてきた方にもその きっかけというかチャンスはですねがあった方がいいんじゃないか
と思いますので、はい、でもまあ変わらず送っていただければと思います、うん、はい、このプレゼントメールでご応募ください、はい、メールにお名前住所そして電話番号さらに先ほどのお題でどん、うん、あなたのお墓に入れたいものはを書いて送ってください、はい、メールアドレスこちらです。
メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは、
はい、6月10日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
皆さんからのご応募お待ちしております、うん、ております。そして先ほどもちらりと言いましたけれども、うん、次回公開録音の場所では、
はい、
109シネマズ明和の映画鑑賞券、
うん、
過去平 平日
、ね、
これを2名の方にプレゼントしたりとか、はい、あと、うん、ビンゴ大会もあったりするの です、ね、楽しく参加していただけると思います、
は
い、
次回の公開録音は6月22日土曜日に開催となります、
はい、場所は
2階にあります109シネマズ明和の真ん前です。
イオンモール明和の2階、うん、109シネマズ明和前、うん、時間が、
はい、1時からと3時からの2ステージになるんですが、途中でビンゴ大会をやるということなのでこのビンゴカードの配布はそれぞれの回の30分前から配布を開始いたしますのでお早めにお越しください、はい、
まあ、12時30分、
そうですね、
そして、2時30分にはもう来てください
と、ね、そうですね、お待ちしております、
はい、でその公開録音の場では、うん、大人の方5名にイオンモール明和で使える商品券、うん、2000円分、そしてお子様のお菓子詰め合わせセット5名、
うんうん、
ということでその他にもいろいろね、はい、あのベビースターのプレゼントがある
3箇所もありますからね、
すごいいろいろねプレゼントだらけになっております
。そうなんですよ、
はい、ぜひね、
ぜひ公開録音もビンゴ大会もお楽しみいただければと思います。
はい、はい、うん、ではそろそろお別れの時間です、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。